っちゃ分かっちゃう。
ラジオに出演する。
出演するんですね。それタイトルコール多いんですね。叫んでいるラジオ番組です。言えるかな。
これや。でみんな第805タンバイエーって。
はい。
これが最後なんですけど。
はい。だいたい2回ぐらい撮ります。
はい。
お願いします。
はい。はい、の森林作業プランナーの。
10は行く。
困っている山地盤を救いたいと。
叫んでいるラジオ番組です。
805タンバイエーイ。
ありがとうございました。
皆さん、こんにちは。森林作業プランナーの鶴です。今日のタイトルとサブタイトルのコールは、丹波のご近所さんにいただきました。今ベランダ側に目をやると丹波布伝承館で織物の勉強されている彼女が帰ってこられたので、ちょっとちょっとタイトルコールをお願いって頼みました。二人では寂しいので誰か いらっしゃるかなって確かめました。それは駐車場を見るんですよね。見てみると2人いらっしゃって、そのうちの1人の男性は鶴がベランダにホームベーカリーを出してパンを焼いていて、もう少しで焼けるという時に出かけていく用ができてしまって、その時に帰ってこられた方で、すいませんパンが焼けたら出してくださいってお願いしたんです。これ初対面なんです。今でも笑われちゃいます。そしてもう一人の若い彼女は、ついこの間給湯器が壊れたのでお風呂貸してくださいって鶴を頼って来てくださった方です。頼られるってちょっと嬉しいですね。丹波のご近所さん、ありがとうございました。さて先週のお話ですが、山に入るときは目立つ色を身につけましょう。アマゴ釣りの人も同じですよ。目立つ色は黄色とオレンジ色です。白のタオルを首に巻いたり腰につけたりしていたら、鹿のお尻に間違えられますよ。白は絶対にダメです。こういうお話を猟友会青垣支部の支部長の小谷隆さんと会員の川端博武さんに教えていただきました。そして丹波市役所の農業振興課の振興係梅垣さんに、4月1日金曜日から10月31日月曜日まで鹿有害捕獲促進支援事業を実施されているというお話をしていただきました。これは猟友会の方が鹿を対象に銃や罠狩猟をされるということです。このお話の続きです。狩猟の日にちは分かりますが、一体何時から何時までというところがご存知ですか？これを小谷さん、川端さんに教えていただきました。
あの日の出から日の入りまでな、
明るいうちやったら、
そうやね、うん、どっちかだら午前中やね。
違う、日が落ちるまで
まで入っとってんですか？
まで、そう。でそれ以降は日の入り、それからあと山に降っても、それは銃は使わないから。
あ、使ったらあかん
の？あかんね。
あ、もう決まってんの？
決まってんね。
でから日の入りまでっていうふうに、うんうん、そういうこと。
夜地はなんか特別許
可、あれは特別、う
ん、何が
夜撃つのは特別な許可がないとなんかダメなんですか？
うん、特別な許可、特別な場所、立ち会いとか、そんな条件がいっぱいあって、
そうだ、
なんかもう毎晩5年に熊が出るとか、なんかもうおかしな条件が揃わないと、うん、
と夜は、いや日の入りになってからはしない、
うん、しないってちゃう、できない。
なるほど、太陽の自然の時間ということですね。このインタビューでのこぼれ話を一つ、のり網のお話です。
のり網には塩がついてる。
そう、そしたらあれ噛むんや、鹿が喜んでな。
鹿は鹿が好きだ。
それでのり網の塩を食べに来る、
うん、ほんでな、 塩分補給すんねん。ところがな、ソフトボールみたいにこんな玉になってな、
網が、あ、網ごと食べんねや、舐めてるんじゃなくて、
うん、網かじってまうねん。で、穴も開けんねん。それを食べてな、胃袋の中でこんなもうカチカチのボールになって、
あら、そんなん胃炎起こすやろ。しかも、
うん、だからそんなやつは痩せてんねん。
あ、食べられへんねや、
もう、うん、もうそれ以上そこ
胃が動かないや、
うん。
で、
あ、この間もあの組合にこのぐらいほど、これなんや、これこのまま乗り上げやねえかいって言って
、
うん、で最近ちょっと少なくなったけど、買い物の袋、
はい、
あれも食べてな、ボールになっとったで。
少々化でき
る、うん、だからそれはそんなもん入れたまんまほかすから、ほかすの
なんか餌になるようなものを入れてて、ほかしてるから、
ほかしとない、
食べちゃったんだ、
うん、だからここら辺でもようあったんや。今頃も そんだけな、あの山裾に網したでしょ。だから外にあんまり出んようになって、
はいはい、
僕らここに引っ越してきた時は、うん、まあ、外にこつこつおったんやで、
鹿が出てきとってんね、
うん、
だから民家の方だったらその買い物袋が割とたくさんあって出てたんや。
食べてた最初の頃、山あの組合もなかったし全部さばいとったんや。コーンコーンって言うで、あれもう固まって、もうこんなんなってバラバラにできへん、もう固まっとん、
出して家から出しても、
うん、
鹿とイノシシいたら
網にかかってるってめったにないことやし、
イノシシはどういうこと、
たまにかかるぐらいで、まあかかったら見たらこんな小さいやつ、
ちっちゃいのは
かか
っ、乗り網にかかる
かかる時もある、
どんどん鹿、
鹿あれ角がかかるんだ、大体は。
かかんないね、
だから鹿でもオスがほとんど、うん、
石油製品を食べると胃炎になるんですよね。話はガラッと変わりまして、狩猟という漢字ですが、読めるけど書けないっていう方多いんじゃないですか。どちらも獣編で、狩猟の種は獣編に守るという字を書きます。これはイメージできますよね。それでは次の狩猟の猟は、獣編に異字体のネズミという漢字です。これはカタカナのツの下に御用の用みたいな字で、跳ねるところが外側になります。風みたいな漢字ですね。漢字の意味は両方とも狩りという意味でした。もみじ狩りという時の漢字は狩猟の種の字なんです。平安時代、室町時代に遡って、平安貴族の方がいろんな花をめでたという話で、桜などのお花見のような漢字だったと思いますが、その中でもみじをめでるには山に入らなければならなかった。この時代のもみじはまだ観賞用としてあまり庭園に植えられてなかったようです。ですから山に入ってもみじをめでるということだったらしいです。ですから多分狩猟をする時と同じような服装だったんじゃないでしょうか。そういうところからもみじをめでることは狩猟の種を使ってもみじ狩りと言ったんじゃないですかね。ではここでまたガラッと話が変わります。セルロースナノファイバーやバイオマスのお話を2月にいたしましたが、覚えてらっしゃいますか。その時のインタビューは健診連の三上理事でした。ここで三上理事のお話をお聞きください。
丹波は割とこの形ですよ、上臓器になってる。
あ、そうそうそう、あのね、丹波とかね、昔はね、その二段って夢やってん、あの松とヒノキ、
あ、そうなんです、
もともとね、うん、もう教科書の出てくるわけ、とか松首で全部変えちゃって、
そうなんです、上がもうなくなっちゃってる、
そうそうそう、う
ん、
だから昔もともと木っていうのはやっぱりその地場で使うんですから、
はい、
あの松を針にしてヒノキを柱にして家を建てるので松を、
はい、
だからこれを僕は今から進めていきたいと思った、うん、こいつを、
はい、
1年目はここと、うん、ここ、
うん、
10ヘクタールこれ合わせてね切りましょう。で次の年はこことこう切りましょう、いうような格好で10年間でこれ全部開発します。
いわゆる
消滅性開発、
消滅
性開発、まあ年間10ヘクタールで10年間かけてこれやりますと。でここは杉ヒノキで、ここから上はもう天然コシ、こういう山へ持ってきて、そういうことによってあとこれがまた林業経営できていくわけです。
鶴は未来の山とラジオでお話ししていますが、どんな山なのかということ、これが大事ですよね。三上理事のお話の中で、山の上の方は天然更新をさせる、この形に持っていくために小規模海抜というお話、そういう方法があるのか、そんな山があるのかと三上理事のお話で初めて知りました。もう少し調べてラジオでお話できるようになりたいと思っているテーマの一つでもあります。山は結果が出始めるのが20年30年ぐらいからじゃないかなと思います。ですからやっぱり広く深く地元の方のお話も聞いて、まとめてリスナーの方に聞いていただいて、それを専門の方がまた参考にしてくださって、丹波の山のイメージを描いてくださる、それを鶴がまた伺ってリスナーの皆さんにまたお話をしていく、これを繰り返していったらきっと未来の山が見えてくると鶴は思っています。鶴の狩猟はこれなんです。鶴は銃も罠もできません。もみじ狩り流です。でも山で鹿を見た時すごく怖かった。鶴は鹿をめでることはできません。だから普通に鹿などの森林動物のことも見つめて考えて、森林動物と共存できる山を描く、これが鶴の狩猟です。鶴の全く知らないちょっと苦手な狩猟のお話でも、漁師さんの経験から出てくるお話に引き込まれていきました。小谷さん、川端さん、ありがとうございました。道は別々ですが、森林動物が害獣と言われない時代を迎えられるようにお互いに頑張りましょう。来週もお楽しみに。つるちゃんでした。